この時間は健康長寿のまちづくりの応援隊 NPO 法人延岡健寿支え合いたいプレゼンツドンケンです。市民みんなが健康になることで地域医療への負担を軽減、毎回熱い思いで活動している隊員の皆さんにご出演いただき、市民みんなが元気で生き生きと暮らせる健康長寿のまちづくりのための情報をお届けする番組です。本日も隊員の皆様は残念ながら
欠席ということ
で、今日も隊長一人と
ですね。まあ5人分ぐらい大きな声で喋るしかないですね。
まあね、県のコロナ対策特任医師兼県北コロナコーディネーターでもいらっしゃって、はい、この支え合いたいの隊長、
そうですね、
いる佐藤慶三先生ですけれども、
うん、この前ね、後遺症で新聞に載ったらね、うん、みんなね、頭がハゲてるのね、お腹が大きいだのね、そっちばっかし反響があってですね、困ったもんだ。
なるほどね。いやいやいや、まあでも愛嬌があっていいじゃないですか。
ええー、そうですね、うん、あんまりかっこよすぎたら言うと聞かないかもしれないですからね。ちょうど
、さあね、コロナの話ばかり ね、毎回って思いますけれども、やはり現状を知っておくことは非常に大事なことで、
はい、
対策もねちゃんと取っておくことも大事なことなんですが、
そうですね、はい、
まあ、ゴールデンウィークが過ぎて予想通りといった感じでしょうかね。
まあ、この前もお話ししたように、はい、まあ、前回ですね、多分ゴールデンウィークの後増えるだろうという話をしてました。
うんうん、はい、
まあ、予想通りですね。
うんうん、
まあ、人の動きイコール感染症は数が増えるということで、うん、まあ、予想通りですね。
はい、
で、まあ、ゴールデンウィーク3、4、5が一番人出が多かったんですけども、
はい、
3、4、5が一番多いと、その大体ですね、まあ、コロナのサイクルで3サイクルから4サイクル。だから潜伏期が今だいたい 2.5 から3なので、
うん、
7.5 日から10日もしくは、2週間くらい、だから、まあ、だいたい平均すると1週間から2週間ぐらいでかなりピークが来るというふうに言われてますよね。ということは 3,4,5 の、まあ、だいたい1週間から10日から、うん、その次で17日、ちょうど今ぐらいが今週ぐらいがピークを迎えている可能性があるというタイミングだと思いますね。うん、で、皆さんご存知のようにゴールデンウィークが終わった後の週の、はい、火曜日水曜日ぐらいに790人という、うん、
過去最高の
数が出ましたね。
ま
あ、あれはですね、
はい、
まあ、ちょっといろいろあってですね、
はい、
ゴールデンウィーク中ですね、熱が出たりとか調子が悪かった人が実は病院受診してなくって、で、連休が明けた途端ですね、いきなり月曜日にみんな行ったので、まあ、だからその1週間分ぐらいの数がかなり凝集されているので、数がガッと増えているとはあるんですね。だからその、3,4,5 の後の金曜日とかね、そこも増えてますし、
うんうんうん、
それから連休明けの全ての連休が終わった後の火曜日水曜日、はい、なんで火曜日に増えるかというとですね、うん、今検査がいろいろやってもその日に帰ってこないので、
うん、
まあ、翌日翌々日の報告になる場合が多いので、
はい、
実数的にはちょっと遅れるんですけどね、
うん、
はい、で、まあ、それで増えてきた後に、まあ、今何が問題になっているかというと、まあ、ゴールデンウィークに一番やっぱ動く人たちというのは若い人たち、
はい
はい、若い人たちが動いてきて、やはり会食をしたりとかですね、でやっぱりマスクを外してみんなで大人数で会った人たちから移り始めたと、うん、いうのが一つですね。例えば沖縄が今むちゃくちゃ流行ってますけど、
はい、
沖縄旅行に行って帰ってきた人が、あ、やっぱりね、という人たちがやっぱりいますしね。うん、それからやっぱ東京、大阪から帰ってきた人たちの中に、やっぱり感染者が出てきてると。
うん、
だから、まあ、県北でもですね、やっぱり飲み屋さんに行って、そういう人たちと一緒に飲みに行ったという人たちが、やっぱり感染している方がいるので、やっぱどうしてもやっぱり飲食を伴うところから感染者は増えてくると。いうところが多いですね。まあ、街の中でマスクしてていきなり感染するという確率はかなり低いので、
はい、
まあ、これからも気をつけないといけないのは、マスクを外す機会があって、それから感染しているかもしれない人と会うとき。ですね。これはやっぱり可能性としては高いですけどね。
はい、
まあ、最近宮崎でも感染率が高いんでね。僕の友達冗談みたいに、ね、福岡に遊びに行ったらお前は危ないぞと言われたことがあるっていうふうに言ってましたけど。
逆にね。
逆に宮崎の方が高いかもしれないと。はい、まあ、延岡は意外といいんですよね。 やっぱ宮崎市内が圧倒的に多いので、はい、もうこれやっぱ圧倒的に観光客関係ですね。で、韓国関係から観光客関連産業に広がってというところからだんだん人が増えてくるっていうのが、まあ問題ですね。
はい。
はい、
じゃあ、年齢的に見ると、うん、年齢別に見ると、やはり若い人が圧倒的に多いと。
そうです。今の感染者は、やっぱり10代、20代、30代ですね。若い人ですね。それに子供さんが今増えてきてると。いう状況なんですね。
比率的にはその高齢者の方というのはやっぱり
今のところまだ少ないです。
少ない。
はい。ただですね、今週に入ってから高齢者がパラパラ出始めた。はい、これなんでかというと、まあ、皆さん1月2月、それから3月4月というところの、BA1 が流行ったり BA2 が流行った時のピークのパターンと同じで、最初は若者なんですよね。最初は若者で、若者が自分の所属している組織、例えば家族であるとか学校であるとか、それから職場に持って帰って、その中の年齢が高い人たち、もしくは、ちっちゃな子どもさんたちに移していくというのが大体の流れなんですね。だから今今週から来週にかけて、多分年齢が高い人、もしくはちっちゃなお子さんたちにだんだん広がっていって、まあ症状が強い人たちというのがこれから増えてくる可能性があると。
まあ、小さな子供さんたちは、これまであまりその症状がないというね、お話がありましたけれども、それは変わらないんですかね、
そうですね。今 BA2 がほとんどなんですけどね、ステルスオミクロンって言われてるのはほとんどなんですけど、やはり、ウイルス量は多いんですけど、症状軽い人が多いですね。ただやっぱり問題になってるのは、後からちょっとお話しますけど、まあ、小さいお子さんでもですね、やっぱり後遺症が出る子供さんがだんだん増えてきたと。で、これは、やっぱり感染者数が多いので、掛け算すると、やっぱ、ある一定以上の子供さんの後遺障害の人が増えてきていると。で、まあ皆さんご存知のように、アルファとかデルタとか従来株っていうのは、実は子供の感染っていうのは多くなかったんですね。
そうですよね。うん、で言い換えるとそうですね。
で、オミクロンっていうのは、やはり特徴は非常に子供に移りやすいし、子供に移ったらウイルス量が多いと。まあ、症状は軽いんだけど、その子供さんたちの中に、ある一定の比率で、やはり、重篤な、重篤というですね、まあ、本人にとって、ちょっと、例えば学校に行けなくなるとか、まあ、いろんなことで困るような後遺障害が後から出てき始めてるっていうのが今の現状なんですね。だから、まあ、コロナの考え方の中に、今までは感染しないようにということを、そのためにワクチンとかですね、かかった時にどうするかっていう話が中心だったんですけど、まあもう一つ今日のトピックスとしてはですね、はい、感染して治った後に出てくる後遺障害がどうすればいいんだろうっていうのが分かんない人たちが圧倒的なんですね。それをどう対応するかっていうのを話をちょっとしようかなと思ってますね。
はい。
はい、それから、まあ後から、まあこれも今日の話題の中に入ってくる BA4、BA5、それから BA2 の12ポイント1。
たくさん出てきますよね。
なんじゃそらってみんな言いますよね。
本当にですよ。
なんじゃそらがどういうことかっていう話をちょっと少ししとかないといけないかなと。で、最後にこれからどうなるだろうかと。まあ少し希望的な話も含めてですね、まあ世の中、まあこれでコロナばっかしで終わるわけじゃないので、コロナがこれからどうなっていくだろうかっていう、まあ一つの予想ですね。まあそれを少しお話をして、まあ今後の展望で少し明るい話もしないとですね。
ですね。
基本的に、明るいことの方が好きなのでですね、明るい話で終わろうかなと今日は思っております。
はい、よろしくお願いします。
例えばどんな理想を思い描ける、魔法のペンをもらったとしたら、僕はどんな世界を描くのかな、君ならどんな未来が欲しいのかな、世界一広い家とか描き始めたけど、やっぱりやめた。何気ない日常に花束を、何気ない景色に額縁を、ためらないこんな生涯一の名作さ、oh, baby. No matter what it takes, 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 no matter what 作ってみないか。何気ないとこ、どこに花束を、何気ない朝、しさに完成を、今はもう泣きエキストラだとしても、エスカセカオスとフラの君がヒーローさ。
はい、それではここからはですね、さっきもちょっとお話出ましたけど、はい、変異株の話ですね。そうですね。
多分もう一回まとめておかないと、ね、わけわかんなく多分なってると思うんでですね。はい、ま
あ、まあ、最初にそのこのコロナの、はい、が
流行った時は、従来株って。
従来株。
はい。はい。はい。まあ、中国の武漢から、まあ、世界中に広がった武漢株ってやつですね。
はい。
で、それから、次に出てきたのは、もう皆さんお忘れかもしれませんけど、アルファってやつが出てきたんですね。うん、あと、ベータっていうのもあったし、ガンマっていうのも実はあったんですけども。
うん、それはなんかこう、はい、なんか抜けてますね。
そうですね。ベータとかガンマっていうのは、南アフリカとか、うん、それからブラジルだとかですね。ちょっと、よその地域で流行ったんですけど、日本にはほとんど来なかった株なんですよ。
うん、
はい。で、その後日本で次に問題になったのは、アルファの次がデルタですね。これ去年のちょうど7月から9月ぐらいまでに流行った株がデルタ株で、まあ、これ衝撃的な株で、まあ、重症型の肺炎を引き起こす株と。非常に死亡率が高かった。で、その後、まあ、オリンピックもあって、日本人がいっぱいワクチンを皆さんが打っていただいたおかげで、ワクチン接種率が 80% を超えて、まあ、それと同時に、数が減りましたね。一桁台まで行きましたもんね。
行きましたね。
はいはい。それで、まあ、10月、11月、12月収まってきて、1月にやってきた株が、オミクロン株ってやつですね。
はい、はい、はい。いわゆる
BA1 ですね。その時出てきたのが、はい、まあ、BA1 っていう、今、変異株がいろいろ言われているやつの一番大元になる株が BA1 ですね。で、この BA1 が1月から3月の中旬ぐらいまで、うん、まあ、一番ピークは1月の後半から2月の前半だったんですけど、そこで増えました。で、この BA1 よりも、だいたい 1.3 倍から 1.5 倍ぐらい、感染性が高くてっていうやつで出てきたのが、皆さん覚えてると思うんですけど、3月の終わりぐらいに急に増えましたよね。
増えましたね。
ちょうど学校の移動の時期とか、はい、まあね、新学期の時にですね、この時に全国を席巻したのが BA2 ってやつですね。これはステルスオミクロンってやつですね。はい、うん、まあ、今もそのステルスオミクロンっていうのが日本はまだ中心で流行ってます。
はい。はい、これはもう宮崎でもちろん、
はい、もう今、県北が置き換わってますね。もう県北はもうほとんど 100% BA2 ですね。はい。だから今、皆さん感染してる、現在進行形の感染者は BA2 と。で、次に問題になってくる変異株っていうのが、今問題になってるのがいくつかあるんですけど、はい、その前にちょっと考えておきたくて、BA っていっぱい出てきてるんですね。これ何かとって、オミクロンの中の分岐の中で、BA なんとかって名前がついてるやつは、その株の中でどこかが少しずつ変異した。まあ、ちっちゃな変異が加わってだんだん大きくなっていったというのが BA っていう延長線上なんですね。
うん、
で、もう一つ、例えば XE とか XD とかありますね。これ何じゃって言ったら、これハイブリッドってやつです。
ハイブリッド。
はい。例えば XE って話題になったのは、オミクロンの BA1 と BA2 がくっついて、いいとこどこにした。悪いとこ取りのかもしれないけどね、うん、くっついてできた株が BA XE って株ですね。それから今度は、オミクロン株と、それからデルタ株がくっついたっていうのが XD と、
うん、
はい、こういうふうにハイブリッド株っていうのは、まあ、大きな変化があって2つがくっついてるか。この XD なんか面白いんですよね。どんななってるかというと、体の部分、まん丸いところの部分はオミクロン株で、スパイクタンパクだけデルタ株というやつ、はい、こういうこう組み替えが起こってるっていう株が X なんとかっていう株ですね、はい、
それは多くはないんですか？
今のところですね、
うん、
まああまり増えてないんですよ。なんでかっていうとですね、やっぱりヨーロッパで最初流行った時にワクチンがかなり接種率が向こうは高いので、ワクチンの接種率が高い国では、例えばデルタ株のスパイクタンパクが入ってたとしても、デルタのワクチンいっぱいみんな打ってれば広がらないんですよね。 だから今これから何が選択されるかというと、やっぱりワクチンを打ってても効きにくい株がやっぱり今から出てくる可能性が高いと、うん、でその中で問題になっているのが、今南アフリカで2つ出てる BA4 と BA5 という株、
はい、
で大体南アフリカで流行った株のうち 50% ぐらいが世界中に広がると言われてるんですよ、
う
ん、アルファもそうですし、それからこの今のオミクロンもそうなんですよね、
はい、
で広がってないのもあるんですけども、まあ、南アフリカっていうのがまあイギリス経由で入ってきて、それから世界に広がるっていう一つのパターンがあるので、まず一つが注意、それから今もう一つ話題になっているのが BA2.12.1 という長いなとみんな思うと思うんですけどもうあの分かりにくいからニューヨーク株と言いましょう。
ニューヨーク株、
はい、ニューヨーク株と言いますね。
それは別物ですか。まあもちろんその、
はい、BA2
原型は
BA2 ポイントだからですね。BA2 のさらに変異、波及の変異株ですね。はい、これはまあ、ニューヨーク東海岸アメリカを中心に急激に増えてきてですね、まあこの4月に入ってから約5月の今までの1ヶ月ちょっとぐらいの間に全体のアメリカの、コロナのウイルスの株のですね 30% から 40% この12.1っていう、ニューヨーク株に置きかかりつつあると、
はい、
で、まあ、問題はこのニューヨーク株は日本に上陸してます。
あ、そうなんですか。
はい。で、さっきの BA4、BA5、この南アフリカの、あの変異株ですね。これも今日本に先週入りました。検疫で見つかってます。
はい、
検疫で見つかってるということは、すでにもう検疫抜けてる方もいますので、うん、まあ、南アフリカから来た人から見つかってるのと、それからアメリカからやはり日本国内に入ってきた人から出てますので、これから先問題になる可能性があると。
うん、はい、大体広がる可能性がある
ってことですか？広がる、そうですね。まあ、その、まあ、要はですね、やっぱワクチン打ってるかどうかなんですよね。ワクチンを打ってるとかなりコントロールができると。まあ、後からちょっとワクチンの話もしますけど、うん、まあ、ワクチンはですね、非常に今から、まあ、多様性が出てきて、いろんなタイプのワクチンが出てくるんですが、待ってる人がいっぱいですね。
うん、
今度、例えば、塩野義さんがタンパクワクチン作るからとかですね、まあ、いろんな会社が、
ね、
ちょっとそっちの方がタンパク、
う
ん、ワクチンの方が安全からと思うので、それが出るまで待とうと思ってる人たちがいっぱいいるんですけど、うん、
はい、
もしかしたら間に合うかもしれないと。
うん、
やっぱ3回目は少なくとも3回目までは、まあ、メッセンジャー RNA ワクチンの、まあ、ファイザー、モデルナ、あの辺のところを中心に打っていただかないと、やっぱりちょっと危ないかなっていう話が今ちょっと出てきてですね。
うん、
うん、まあ、特に、今実はですね、延岡市内で流行ってる患者さんの中で、圧倒的に感染者はワクチンを打ってない。もしくは2回しか打ってない人が多いんですよ。で、全く打ってない人はやっぱり非常に症状が強いです。はい。で、2回しか打ってない人も、やっぱり、3回打った人に比べたら、やっぱり症状が非常に強い人が多いですね。で、3回打った人はやっぱり軽いです。で、もう一つ分かってきたのは、ワクチン3回以上打ってる人はですね、かかっても後遺症がほとんど出てないんですよ。やっぱり1回、2回しか打ってない人、もしくは1回も打ってない人はですね、まあ、後から、お話をします、はい、やっぱり、これかかったら嫌だなっていう非常に強い症状が強い後遺障害が起こるので、まあ、ワクチンは今まで感染予防と、それから重症化抑制っていうことを中心に話してきたんですけども、今明らかに分かったのは後遺障害の予防にもワクチンはかなり効果があると。だからやっぱりそういうことを考えると、まあ、このオミクロンになってから後遺障害がかなり問題になってるんですけども、はい、それを抑制するためにもやっぱワクチンは大事だと。で、またちょっと話が戻りますけど、その、さっきの変異株ですね。はい、BA4 と BA5 をどんな変異かと、
うん、
簡単に言えばですね、452っていう皆さん覚えてます？
ん？
452 っていう番号。
452？
うん。843とか452とかね、アミノ酸の変異の場所なんですよね。
うん、
452といえば、もう僕嫌っていうほど L452R って言い続けたんですけど、何かそのデルタ株の変異なんですよ。デルタ株のスパイクタンパクの変異で452変異っていうのがあるんですけど、そのスパイクタンパクの452変異があるのが BA4 と BA5 なんですよ。はい。デルタ株のスパイクタンパクが全部入れ替わったのが XD ってやつなんですけど、うん、このオミクロン株の、ステルスオミクロンのスパイクタンパクの452という部分だけがアミノ酸が置き換わって、 移りやすくなった株っていうのが BA4 と BA5 ってやつなんですね。
うん。うん、症状としてやっぱり。
そうですね。その452部分は何に関係するかというと、そこが変異するとですね、免疫から逃げる、だからエスケープしやすいと。ということは、まあ、例えば、普通の持ってる免疫能力と、それからワクチンを打った場合に、やはり効きにくくなってる可能性があるんですね。だから今までの1回2回の接種だけでは効きが悪い。で、もう一つびっくりするデータがこの前出ましてですね、はい、英国が出してきたデータなんですけど、BA1 にかかった人たち、いっぱいいますね。この BA1 にかかった人たちでワクチンを3回目を打ってない人は BA4 と BA5 に非常にかかりやすいと。だから BA1 にかかったからもう同じオミクロンかかったからもうオミクロンの他の株かからないと思ってる人たちがいっぱいいたんですけど、 BA2 の端っこの方の株になるともうだいぶ変わっちゃって、 BA1 だから1月2月と3月の前半にかかった人は今実はもう1回2回目の感染が BA2 でも起こってるし、それからこれから日本でやってくるかもしれない4、5も感染が起こる可能性があると。はい、実は4月5月にですね、今特に5月になって増えてきたのは、はい、前1月に BA1 にかかった人、あれこの人この名前っていう人が保健所でも、あれまたこの人名前が出てるよっていう人たちが出てるんですよね。2回目の オミクロン感染が今起こってですね。このそういう人たちが同じようにまた感染する可能性があるということですね。ということはワクチン打ってなければ、3回も打ってなければ、自分もう1回かかったから大丈夫だと思った人たちがまた感染するかもしれない。うん、これ、普通はですね、はい、普通のウイルス感染症は、ワクチンよりも自然感染の方が強いんですよ。ところが、このコロナっていうのは特殊でですね、自然感染だと非常に、狭いスペクトラムっていうんですけどね、狭いところの抗体しかできない。で、ワクチンで作るとですね、いろんなものに対応性が強くなって、まあ、抗体価がですね、かかった時に上がる抗体価に比べて、ワクチンを打った時に上がる抗体価の方が、まあ、10倍から下手すると100倍ぐらい高いというふうに言われてますね。ということは、ワクチンを打ってればいろんな株に対応ができるけど、ワクチンを打ってなければ、その株は同じ株にはかかりにくいんですけども、もう BA1 が BA2 に変わったとか、BA1 が BA4 か5に変わっただけでも、もうまた感染してしまうということになるので、まあ、そういう意味でもやっぱりワクチンが大事なんだというデータがですね、まあ、南アフリカの BA4、BA5 の研究から出てきたんですね。だから今、多分ですね、ワクチン1回、2回を打って、その後オミクロンにかかってしまった人たちが、3回目どうしようかってみんなよく電話がかかってくるんですよ。
そうですね。
だから1回かかった人がやめてしまう、3回ももうかかったからいいやと思うと、またかかる可能性があるし、これからいろいろ変異株が出てきた時に、3回目打ってなければまた対応できないかもしれないと。だからワクチンの回数っていうのはイコールいろんな変異株に対応するために非常に重要になってますので、もうかかったから大丈夫じゃなくて、かかってとしてもやっぱり3回目以降のワクチンですね、まあ、4回目の話も出てますけど、打つ方が、いいだろうというふうに思いますね。だからまあ考え方としては、3回目のワクチンまで打って、その次に今度は日本製のね、塩野義であるとかですね、武田が作ってるやつとか、いろんなワクチンが、日本製のワクチンも今度から出てきますので、その次のステップとして日本製のワクチンっていうのを考えていくのがいいんじゃないかなと思いますね。
はい、
あ、一つ忘れてた。2ポイント12ポイント1の話ですね。ニューヨーク株。はい。ニューヨーク株。これ実は感染性が今のステルスオミクロンのもうすでに 1.3 倍から 1.5 倍ぐらいあると。
感染力がもっともっと強いということですね。もっと
強いです。まあだからもともと流行ってる BA2 を追い越して急激に株が入れ替わっているので、ある、実験データでは2倍感染しやすいというデータもありますので。ということは、もし日本にやってきたらやっぱり流行る可能性がかなりあると。はい。まあ、そういうところで政府の人たちが、まあ、今の条件ではなんかすぐにマスクを外すというところにはいけないけど、その将来的にはって話をしているのは、この株たちがどうなるか分かんないかということが大きいですね。
それではここからは、ね、後遺症のお話ですけれども、ねうんうんうん、先生はもうその後遺症の患者さんも、
ね、外来もしてます、はいはい、
してらっしゃいますので、
そうですね、もう感染前から騒いで、
ね、
感染した人も見て、
うん、
で、その後、なった後ですね、うん、あと後遺症も後遺症外来という形で見てるので、はいまあ、ある意味いろんな患者さんをいっぱい見てるというのは、そんなにないとは思うんですけどね。うん、だいたいそのコロナの担当医もコロナのと感染してる時までしか見てない人が多いんですよね。で、後遺症の外来やって一番びっくりしたのは、うん、まあ、確かにデルタの時までですね、
はい、
3割ぐらいの比率で後遺症は出てたんですよ。で、実際、まあ、統計で今、忽那先生なんかも出しているのは、パーセンテージとしては、後遺症は、オミクロンは少なくなっていると。うん。でも、考えてみてください。デルタの時の患者さんに、今、何倍ぐらい出てると思うんですか？もう10倍ぐらい出てるんですよ、デルタの患者さんの。と、うん、いうことは、たとえ 30% が 3% になったとしても、数一緒なんですよ。で実際は 30%、3割ぐらいの、後遺症の人たちが今2割ぐらいになっているだけなのでということは圧倒的に後遺症のトータル数はまず増えている。もう外来患者さんねもう宮崎県内いろんなとこから来ますけどもう前と比べたらもうパンクしそうなぐらい数が増えてきています。
増えてるんですね、
はい、で2つ目の問題点はその後遺症外の質が変わってる。どういうことかというと、まあ、前はですね、例えば、コロナに感染した時の症状が延長する症状という、例えば喉が痛いとか、咳が続くとか、味覚、嗅覚障害が続くとか、まあ、肺の影がなかなか消えないとかいう人らしが多かったんですけども、今回はちょっと質が変わってるんですね。
はい。
まあ、まず一つはね、まあ、前もあることあったんですよ。あることあったんですけど、特にひどいのが全身倦怠感。
うん。
うん、もうこの患者さんが非常に増えましたね。で、まあ、どれぐらいひどいかというとですね、もう家でこう寝てて、聞き込みはまあ、この治った後ですよ。治った後1週間、2週間経って、その状態で出てくるんですよ。治ってすぐの時は、もう治ってよかったね、私、症状軽かったねって言った人が、治ってから10日とか2週間後ぐらいに、急に全身倦怠感が出てきてですね、寝てる時に、寝返りを打つのもきつい、もう寝返り打てないと、それぐらい体をちょっと動かすだけでもきついと。
ね、日常の生活に、
ですね、こう食卓に座って、ちょっと少しなんか書き物しようと思ってペン持ってんだけど、うん、ペンを動かすのがきつくて動かせないとかですね。まあ、それぐらい、
それ
ぐらい、もうだから日常生活に支障が出てくるぐらいですから、うん、まあ、会社に行けないと、うんうん。僕のもう見てる患者さんの中にはあまりきつすぎて、もう会社にこれ行けるわけないわって会社に電話して辞めちゃった人とかね。何人もいます。実際辞めちゃった人。もうそれぐらい、もうきつくてたまらないと。何も考えたくないと。まあ、その延長線上にやっぱ精神的なストレスがかかってきて、うつとかそういうのも増えてきてるのが今の一つですね。で、もう一つはですね、今世界的に問題になっている、まあ、ブレインフォグですね。
は
い、
まあ、ね前回からね、その話出てましたけども。
もう、このうるちをするようなデータがだいぶ出てきて、うん、まあ、脳の方がかなりやられてると。はい。このウイルスはですね、肺に感染する、喉、鼻に感染するっていうだけではなくて、体の中に入った後に、神経系の細胞と血管の内側の血管内皮細胞というところに感染するんですね。だから血流と神経がかなり影響すると。で、イギリスのデータでもう脳の中にかなり感染して、ウイルスが細胞が脳障害を引き起こすということが分かってきて、例えば認知症が20年進むとかいうデータがあったりとかですね。
はい、
記憶障害とかいろんなことが今起こり始めてます。まあ日常はまだね、まあ高齢者の方で、うん、まあある程度それは予測してるからまだいいんですけど、今、小中高生ですね、が感染した後のやっぱブレインフォグがやっぱものすごく多いです、
うん。
まあ一つはさっき言った全身倦怠感、
はい。
もう一つのブレインフォグはですね、今学校の先生に怒られたっていう子供が結構多いんですよ。で、それまで真面目で、学校に、まあ、いつも関わって、こう、入って手を挙げたりした子供たちが、まあ、感染しました。で、感染した後にね、先生がこう話してる後に、じゃあ誰々君ちょっと答えてって言われたら、へって、授業で話してる内容が、今聞いて、その時は分かってたつもりなのに、もう10秒後には分かんなくなると。 これメモリーっていう、まあ、記憶障害ですね、非常に近い短期記憶が障害するんですよ、はい、で先生はにとっては、うん、まさかあの子が急にそんななるわけないからもうなんかもうおかしいことが起こったんじゃないかと思ってしまって怒ったりするんですけど、これ病気なんですよね、うん、感染の後に、こういうメモリー障害記憶障害が結構出始めました。もう僕の外来に来てる患者さんも外来で喋ってて、その喋ってた内容が次聞いたらもう5分後10分後聞いたら覚えてないと、うん、外来で見た僕私の顔を今度は廊下でポッと会った時に先生の顔分かんないと、あ、それぐらいの子供さんが結構います。
それはもう適正な治療をしていけば、こう戻っていくんですか、はい、
時間の問題と適正治療をしていくことによって徐々に良くなっていく。ただ一番今長く続いている人は1月の初めにオミクロンにかかった人らしいの中にまだその時の症状があって学校に行けなかったりとか、まあ大学休んでる人とか、そういう人たちがいますね。だからそのブレインフォグプラス全身検体がダブル効果でですね、うん、もうなかなかもう登校拒否になっちゃったっていう子どもさんたちもいるので、まあ、せっかくね今5歳からワクチンが打てるようになってますので、はい、やっぱかからないようにするっていうのはすごく大事じゃないかな。もう子供はもうあんまり感染してもひどくならないってみんな思ってて、もうワクチンいいやと思ってる人たちもいっぱいいるんですけども、今分かってるのはですね、この感染症はワクチンを打てばある程度抑制できる、これは分かりますよね。もう一つはかかった後にですね、免疫異常がずっと続く人たちがいるんですよ。まあ、その大人とか10代の子供さんでもそうなんですけど、今11歳12歳の中にかかった後にですね、どうも膠原病用の全身性エリテマドーですとかシェーグレンとかですね、抗リンス抗体症候群という、まあ、いろんな膠原病があるんですけど、こうウイルスが誘導する膠原病用の症状が出てきて、これが出てきているというのはもうすでに体の中の免疫異常が起こっているんですね。でそれがこれで終わるのかずっと続くのか、引き金引いてしまったら止まらない可能性があるので、うん、やっぱりかからないっていうのはすごく大事なんじゃないかなと思いますね。
うん、まあ、もちょっといろいろね、
そうですね、
変わってきてるということなんで、
ぜひですね、今後遺症の人たちがどこに行ってか分かんなくて困ってるんですよ。うん、で、延岡市内に関しては、まあ後遺症に関してはまず自分の担当医とか主治医の先生と相談してみて、まあそこで例えば漢方薬を使ってコントロールできたりとか、少量のステロイドでコントロールできる人たちはそこでいいんですけども、うん、それでも治らないの時には私がですね、何箇所か後遺症外来をやってますので、まあ医師会病院の方に連絡していただくか、それか、まあ、延岡保健所の方に後遺症が続いているからどうしましょうかというふうに相談していただけると、まあ、私の外来の方に紹介して、もしくは主治医のかかりつけ医の先生の方から、まあ、私の方に紹介していただくという形で今見るようになってますので、ね、はい、まあ、ぜひもう困ってるなと思った時は一回相談していただけるとありがたいと思っています。はい、
make up your heart. Don't know if you're happy or complaining. Don't want for us to win. Where do I start? First you wanna go to the left, then you wanna turn right. Wanna argue all day, making love all night. First you're up, then you're down, and in between. Oh, I really wanna know, what do you mean? Said you're running out of time, what do you mean? Oh, 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 what do you mean? Better make up your mind, what do you mean? You're all for protective when I'm leaving. Trying to compromise, but I can't win. You wanna make a point, but you keep preaching. You had me from the start, won't let this end.
ではですね、まあ、今後の話、少し明るい話題も含めて ね、うん、お話を聞きたいと思いますが。
まず、まあ、専門家の見通しですね。うん、まあ、感染症の専門家の、まあ、私も含めて、みんなでこの前ですね、日本のいろんな方々と相談して、これからどうなるかって話をちょっとしたんですけどね。まあ、今、5月の中旬でゴールデンウィーク明けのピークが来てます。はい、でこれからとですね、はい、意外と人は動かないんですよ。
うん
うん、これからあと人が動くのは7月の後半なんですよね。だそれまでの、
はい、
お盆前、うん。それまでの間に、まず、ワクチン接種率をどれだけ上げてるかっていうのが、やっぱりすごく重要になってきます。で、もう皆さん忘れてるかもしれませんけど、オリンピックの後に減りましたよね。あれは去年の7月、8月にものすごいワクチン打ちましたね。頑張ってね。
なんかね、溢れるくらい皆さん。
そうです。皆さん頑張ってワクチン打ったので、非常に少ない。だみんな、ある程度自由に、まあ、マスクはなかなかその時外せなかったですけど、うん、マスクを外さなくても、マスクは一応つけた状態だけど旅行に行ったり、いろんなことができた時期っていうのがありましたね。あれが戻ってくる可能性、まあ、一つの目安が 80%。できれば 70% を超える、最低でもですね。今、日本のワクチン接種率が全国平均で 55% から 6% ぐらいですね。これがまだ6割も超えてないので、その人たちがもうちょっと増えることによってだいぶ違います。で、今実はですね、高齢者の3回以上のワクチンは、85% から、もう延岡社員の
実務が 90% 超えてます。はい。
ただ、ものすごく変わったんですよ。うん、何が変わったかというとですね、2月3月のまだワクチン3回目が終わってない時に高齢者施設で感染が結構起こったんです。この時はですね、まあ、最初は、もう、うん、例えば、もう老衰に近い、もう、もうインフルエンザにかかっても風邪ひいても亡くなるような方が亡くなってたんですよ。で、途中から変わってきてですね、そうじゃなくてまだご飯も食べて割と言うと元気だった人が感染して亡くなってるんですよ。うんで、その人たちは、やっぱり2回しかワクチンを打ってない人で、そういう人で感染したところ、まあ、ある、高齢者施設ではですね、40何人中18人ぐらい亡くなっている施設とかもあります。これやっぱ2回しかワクチン打ってないところ。で、ウイルスの株にも影響するんですかね、もうその、ものすごく悪くなりやすい株も少しあったみたいなんですよね。で、今回です、4月から5月になって BA2 が流行って、3回高齢者施設でワクチンを打って流行ってからですね、亡くなる方がやっぱ圧倒的に減りました。うん、だからもうこれもうワクチン打ってるか打ってないかでこんなに違うんかと。で、前だったらもう3日ぐらいで亡くなってたのが、もう2週間、知らないうちに良くなってたとかいう患者さんが圧倒的に増えたんですね。やっぱこれ高齢者を守るためにはまずワクチンが大事と。それから今実際ですね、感染してる人、半分ぐらいは1回もワクチン打ってない人。で、残りの4割ぐらい、だから 90% ぐらいの人は1回も打ってないか、2回しか打ってない。で、3回打って感染してる人は、ウイルスが自分で感染したというよりも、家族の中の誰かが感染して、その人たちが非常にウイルス量が打ってない、打ってないから多いと。だから3回目の人に移しちゃった。で、3回目の人移ってもあんまひどくならずに良くなってるんですよね。これ綺麗なデータがあってですね、3回目打ってる人が例えば会社でかかります。で、家に持って帰るでしょ。で、持って帰っても家族内感染があんまり起こらないんですよ。なんでかというとウイルス量が少ないから。
なるほど。
逆に、1回、2回しか打ってない。もしくは打ってない人が誰か一人感染すると家族全滅するんですね。 これもワクチン打ってると打ってないの一番大きな違いは重症化抑制って今言われてたんですけど、もう一つは感染防御の形ばかりいくとウイルス量が少ないんですよ。当然症状も軽い。だから人にも移さない。ということで、やっぱ家族を守るためにはワクチン打っておくというのはすごく大事なんだなというのは今分かってきました。で3番目に、さっき後遺症の話をしましたよね、はい。やっぱ圧倒的にワクチン打ってない人の方が後遺症が多いです。で子供さんもワクチン2回打ってる人ですね。12歳とか13歳の人は2回打ってる人が結構いますけど、その人たちはかかってもほとんどやっぱ症状軽くて後遺症がほとんどないです。やっぱ悪くなってる人は打ってない人。ということを考えると、まあ、将来的なことを考えると、やっぱワクチンを打っておかないといけないし、まあ、自分のためだけじゃなくて、社会全体の中で3回ワクチン打つと、ウイルスかかってもみんなであんまりばらまかなくなるんですね。ということは、この去年のですね、10月、11月、12月のように、ワクチンを打つことによってかなり抑制が効くだろうと。はい。で、今から、まだ打ってない人ですね。打ってない人いますから、どうしようかと悩んだ時に、まあ、例えば、2回目ひどかったと。だからもうちょっと打ちたくないという人もいっぱいいると思うんですけど、う
ん、副反応が
ですね。副反応ですね、うんうん。1回目の副反応がひどかったということは、副反応というのは疑似感染なので、感染したらそんなもんじゃないですからね。もっとひどい。で、もう一つ、その副反応がひどくてどうしても嫌だったっていうのは、ぜひ主治医の先生と相談してください。少し、そういう副反応をコントロールしたりとか、するようなお薬を飲んだ上で打つと、全然違います、うん。全然違います。だからぜひその辺は相談した上で、打っていただければというふうに思ってますね。
はい。
はい、それから、これからどうなるかという話なんですけどね。まあ、今ちょうど5月の中旬からピークを迎え、今から若い人から少し高齢にだんだん移っていって、ただ超高齢の人たちはまあ、ある程度亡くなる方もいると思うんですけど、3回ワクチン打ってる人が多いので、まあ、ある程度重症化はコントロールできると思います。でその後、まあ、ワクチンの接種率が今だいたい1週間に 1.5% ぐらいずつ上がってるんですね。ということは6月の中旬になると、うまくいけば 65% ぐらいになります、はい。そうすると、だいぶね、感染がコントロールできてくる可能性があると。だから多分、6月のに入って、まあ、5月の後半ぐらいから減り始めて、6月の中旬ぐらいには、まあ、一つの、まあ、谷間が来るんじゃないかと。で、その谷間がそのまま維持できるかどうかで一番大きいのは、ワクチン接種率。今宮崎県相当感染者が増えてますけども、ね、うん、これを減らすためにはやっぱりみんなが協力してワクチンを打つと、うん、はい。で、まあ子供さんはね、まあ親御さんと相談してどう打つか打たないかって決めるときに、まあ一つは学校で流行ったときにワクチン打ってない人と打ってる人がいたら、打ってない人はやっぱり移りやすいですよね。打ってる人は学校にそのまま行けて、うん、自分が感染して発症しない可能性もあると。まあ、一つはそういう、まあ、勉強を継続するという意味合いと、さっき言ったようにかかった後の重症化抑制と、それから後遺症抑制ということも考えて、トータルで考えてワクチン打つかどうか考えていただきたい。子供さんですね、結構延岡市内に打ってるんですけど、はい、まあ、まだまだ全然空いてます、足りてない、
ね、
で打った後ですね、副反応ほとんど出てないんですよ。アナフィラキシーも起こってませんし、大人よりも肩の痛みとか筋肉痛とか熱とかですね、軽いですね。まあワクチン量も3分の1で十分子供さん効くので、思ったよりひどくなくてちゃんと抗体も上がってますから、まあ打つという方向性はぜひ検討していただければなというふうに考えてますね。はい、空はまるで君のように青く澄んで、どこまでもやがて僕ら描き出した、明日へのただめに走り出す、旅立つけど時に乗り降りるミラー、赤字を少しかけてる I know with you、広がってゆく All we need is a little more time、 流れてるから、 Every day look at yourself and smile、 Open things will go your way、 走らなことなど何も誰にもわからないから、どんな
how your life is starting. We met at the shop and still have something in common. So stay, it's come for Carter. I'm hoping everything's fun, cause it's got me good. Yo, I got in these two shit that he got a car. I'm happy had the time to stay. Letting it back to chat, never bringing it back. Tashikana Koto Nado Nani Mo.
もう、はい、私ちょっと言いたいことがあって、
はいはい、
あの検査を、うんうん、今ちょっとね、あの延岡でも、うんうん、あのできるところがありますよね。はい、そうですね。うんうん、例えば今回そのゴールデンウィークで、うんうん、あの帰省をしてきました。
はいはい、
でその時にやっぱり一応検査をしておかないと、うんうん、まあ、職場に行くのは不安だという、うんうん、そういうのもあると思いますし、うんうんうん、これからまあそういうね人の行き来もあります。そうですね、そういう時に。なんか検査をするタイミングっていうんですかね。
はいはいはい、はい。
これちょっとわからない方多いんじゃないかなと思って。ね、
うんうん、オミクロン株に変わって、特にステルスオミクロンになってだいぶ変わってるところがあるので、はい、ちょっと説明しておきましょうかね。はい、まあ、まず前はね、潜伏期間が従来株の時は1週間だったんですよ。
なかったですよね。は
い、で、それがアルファ、デルタってなって5日ぐらいになった、はい。で、今ステルスオミクロンになって平均が 2.5 日なんですよ。
2.5。
はい。はい、早いでしょ。
うん、
ということは、だいたい潜伏期間が 2.5 ということは、もう3日ぐらいで発症する人が若い人には圧倒的に多い。で、少し年齢が高くなったり、ちっちゃかったりすると、少し免疫反応の関係で少し遅くなって5日ぐらいまでということになるので、はい、まあ、平均だいたい3日目に検査するとほとんど出ますもんね。
うん、でも3日目にその、まあ、接触して3日目に検査を受けて、はい、まあ、陰性であれば、まあ、まあ、大体、まあ、安心してもいいかなっていうところですかね。
まあ、5日目ぐらいまで要注意なんですけどね、まあ、3日目の検査っていうのがまあ一番いいかもしれないですね。症状がない人で、はいはい、もし自分があって思った時に3日目に検査してそれで陰性であれば、まあ、大体大丈夫だっていう場合ですね。あの、よく間違えるのがね、東京大阪から帰ってきた人が、はい、向こう出てくる時に検査してたんですけどねって言って帰ってきて3日目に発症しちゃって、あらーっていう人が実はすごく今回多かったんですよ。うん、もう向こうで大丈夫だったから大丈夫だってこっちで帰ってきて、で、いっぱい飲み食いした。
うん、まあ、悩みますよね、その、
そうす、
行く前に受けて陰性だったら、まあ安心って言って、こっちに。
で、注意しないといけないのは3日後に発症するでしょ、
はい、
で、発症すると、このコロナウイルスは発症する前2日から人に移してるんですよ。
そうですよね。だからそこで接触した人には、はい、まあ、移ってる可能性も高いということですね。
は
い、
で、それで実はいっぱい広がってるんですよ。
あ、
そのパターンが結構多かったので、
はい、
だから3日間ぐらいの間は、やっぱり症状がなくても人に移すかもしれないと思って行動していただいて、で、3日目に検査して、それで陰性であれば、かなりの確率で大丈夫。
うん、
まあ、一応5日目ぐらいまでは、まあ、しっかり行動していただければ、もうその人に移す確率はかなり低いと思いますね。はい、
まあ、PCR 検査、それから抗原検査ありますけれども、はいはい、どうでしょう。
もうですね、逆に言えばですね、はい、もう今抗原検査を、そのいっぱい安いのがありますね、
はい。
あれは引っかからない可能性がいっぱいあるんですね。
ああ、やっぱり安すぎるです、ね。
うん、そうですね。こういろんな、株が出てきましたね、はい。変異株が出てきて対応ができてない、あの、安が安いのが多いんですよ。
はい、
特に例えば、オミクロン株には、弱いけどデルタやったら大丈夫だったりとかいうちょっと古いやつが安くなったりしてますね。だからあれはやめた方がいいかもしれないですね。
そうです。
で、まあ、延岡で検査センターとかで使ってる、
あ
の、ああいうところで使ってるのはステルスオミクロンに対しても十分ちゃんと反応するのができてますので、まあ、抗原検査はね、まあ、今かなり陽性率が、あの、高く出てきますから、まあ、抗原検査は早く出ます。そういう意味でも、まあ、抗原検査はいい。
今ね、早く分かった方がいいですもんね。
は
い、
そうですね。
で、
もう一つですね、PCR が、まあ、いいところがあって、うん、まあ、ウイルス量が少なくても、もう早めに分かるっていう意味では、実はいいんですよね。
はい、
例えば、3日目、4日目に熱が出ると。
うんうん、
でも、2日目半ぐらいで PCR で陽性で、PCR 陽性になった後、翌日とか翌々日に熱が出る人も多いんですよね。ということは、 抗原検査はある程度ウイルス量がないと陽性にはならないけど、 PCR は少し早めにもしかして検査はどうかなと思ってる時に調べる時は PCR の方が有用性
になる。なるほど、
まあ、その辺のところを使い勝手そのあの決めていただきたい。
そうですね、
それからこれは絶対コロナだっていうのを、やっぱり抗原検査は偽陽性がある程度あるんですよ、
はい、
まあ、その偽陽性がある程度あるということを考えても、 PCR で絶対コロナだっていうのを証明したい時にはやっぱりあの PCR 検査と、はい、うん、まあ、その使い分けをしていただいて、まあ、でももう早く分かるっていうのは実はすごく大事なのね。感染防御で1日待ってどうかなっていうよりも、今感染してるか感染してないかっていうことが分かることによって、感染してたらそれからマイナス2日間の人たちの接触に実はかかったってすぐ電話できるから、その早さが実はものすごく広がるのを抑制するんですね。まあ、できればもうだから僕は抗原検査で十分だと思うんですよね。はい。まあ、ぜひ、あの、今病院でも抗原検査やってくれるところと、それから症状がなければ、いろんなセンターでもできます。だから症状があったら病院とか、夜間急病センターのところっていう形になる。まあ急病センター紹介ですよね、はい、症状がなければ、検査センターで、もうそこの、あの違いをちょっと、はい、あのちゃんと分かっていただいて、症状があって検査センターで行くと、それはちょっと病院行ってくださいって言われますので、
はいはいはい、非常に参考になりました。
はい、
はい、ありがとうございます、
はい、
ということで、今回もちょっとコロナの話になりましたけれども、
そうですね、
またね、来月、うん、ちょっとまたちょっと違う話でも
できたらいいなと思ってます。皆さんが頑張ってワクチン打っていただければもしかしたらマスク外してって話もなりますしね。
はい、
うんうん、ぜひあの頑張ってワクチン打っていただければと思ってます。
はい、
はい、
ということで、今日も佐藤圭三先生にお話を伺いました、はい、以上ドンケンでした。